やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その1、考え方を悪くすれば未来も悪くなる。ニートの特徴は自己肯定が少ないことです。自分の否定したり劣等感を抱いたり自信がなかったりします。自己肯定が少ない理由は様々です。生まれや育ちの中で特別な事情があり、自己肯定の機会が少なかったことが大半です。親からの愛情を受けてこなかった。人と接するのが苦手で友人がいない。学校でいじめを受けた。就職に意義が見出せない。就職活動に失敗した。暗いニュースばかりで社会に絶望している。こうした事情があって自分を肯定しなくなり、生きる意欲が失いつつあるのです。ニートの生活から脱出するには、まず自分を肯定する習慣が必要です。自分に自信を持って自分もやればできると思う考え方です。第一歩は考え方を変えることです。悲惨や否定ばかりしても状況は良くなりません。ポジティブに考える習慣を持つことで自己肯定の力が強くなります。前向きな考えを持つことで気持ちが変わり、ニートから脱出するきっかけが得られます。考え方を悪くすれば未来も明るくなるのです。ポジティブ思考を身につけて自分を肯定する機会を増やす。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その2、もがくあなたは素晴らしい。心の奥では何とかしたいと願っているから。あなたは今暗闇の中でもがいているでしょう。将来に漠然とした不安があり、苦しい、大変だ、何かいい方法はないかと焦っているでしょう。決してかっこ悪いことではありません。もがくあなたは素晴らしい。心の奥では何とかしたいと願っているからです。もがくことは前向きな行為です。結果は出なくてもいいのです。もがいているうちにたまたまヒットが出るかもしれません。たまたまホームランが出るかもしれません。もがいているからこそ得られるチャンスです。まだ人生は諦めていないという表示です。一番危ないのはもがかなくなった時です。もう無理だと完全に諦めて行動しなくなれば確実に終わります。この時に本当の真っ暗という状態になります。もがいてさえいれば暗闇の中にいても完全な闇ではありません。暗闇の中にいてももがいているあなたはまだ輝いています。小さな輝きかもしれませんが、希望の光です。まだ小さな光かもしれませんが、これからもっと明るくしていきましょう。未来を切り開く力がある光です。笑う人がいれば笑わせておけばいいのです。何もしない人に比べればはるかに希望のある行動をしています。格好悪くてもいいから必死でもなく。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その3、じっとしているのは動いているより疲れる。疲れるから動かないと言いますが楽です。動かないから疲れるのです。じっとしているのが一番疲れます。川の流れが止まると水が腐り始めるように、人間も動きが止まると腐り始めます。この先自分はどうなるのだろうか。自分はダメな人間だ。こんな自分が嫌だ。何も成果を出さずぼーっとしている自分を責めてしまいます。悪い妄想がどんどん膨らんでいき、腐った考え方を持ち始めます。ただ無駄に時間を過ごしているような気がして自分の存在がバタバタして思えてきます。肉体的に疲れなくても精神的に疲れるのです。疲れたくなければ動くことです。動いているとできた、分かったという変化が生まれます。達成感が感じられるため、肉体的には疲れても精神的には軽くなります。適当な運動は健康にも良い影響があります。肉体的な疲れは大したことはありません。お風呂に入って一晩寝ればすぐ疲れは取れるのです。疲れたくなければ動く。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その4、ニートも幸せを願う権利はある。仕事もしていない。友人も恋人もいない。勤労の義務を放棄している。国民保険や健康保険を納めていない。ニートには親や社会に迷惑をかけてばかりで申し訳ない気持ちがあります。そんな状況になると、どんどんニートには自分に対する自信がなくなります。自分のような人間に幸せを願う権利はあるのかと思い始めるのです。自信がなくなると幸せを願うことすら自信がなくなる状態です。しかし幸せを願うのは全ての人に与えられた権利です。どんな人も幸せを願う権利はありますし、ニートも幸せを願う権利はあります。自分から幸せを願う権利を捨ててはいけません。幸せを願わなくなったらおしまいです。幸せを願わなくなることは不幸を願うことになります。完全に力が出なくなり人生に絶望するのです。どんな状況でも幸せになる願いだけは持ち続けることです。どうせ無理だと思わないことです。どうせ無理だと思うと不可能に傾いてしまいます。たとえニートの立場でも堂々と自分の幸せを願いましょう。幸せを願うから可能性に目を向けるようになります。挑戦してみたい、頑張りたいという気持ちが高まり、人生が前向きになるのです。ニートの立場でも堂々と自分の幸せを願う。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その後、明るい未来は最初からあるのではない。明るい未来を想像するから明るい未来がやってくる。想像してください。3年後のあなたです。3年後のあなたは今とは別の場所にいます。部屋の中ではなく会社の中です。明るい太陽が差し込んでいる職場で一生懸命働いています。両脇には同僚がいて、分からないことは親切に教えてくれます。突然電話がかかってきました。取引先からのお礼の電話でした。品物を受け取りました。ありがとうございますと言われ胸が熱くなりました。ありがとうございます、今後ともよろしくお願いしますと言って気持ちよく電話を切りました。仕事で大変なこともありますが、人や社会のためになる仕事に生きがいを見出しています。給料は少ないかもしれませんが、自分で自由に使えるお金として喜びを感じています。まだ仕事で覚えることもありますが、次第に慣れてこれからの昇進に手応えを感じています。想像できましたか。静止画ではなく動画で生々しく想像しましょう。物語ではなく腹で鮮明に想像しましょう。一度ではなく何度も繰り返し想像してください。これを繰り返すことでだんだん気持ちが明るくなってきませんか。根拠はなくていいのです。根拠はなくていいので明るい未来を想像しましょう。明るい未来は最初からあるのではありません。明るい未来を想像するから明るい未来がやってくるのです。最初に明るい未来を想像しておけば、その未来に向かって行動したくなります。行動せずにはいられなくなるのです。明るい未来を想像して気分を盛り上げる。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その6、なぜレールから脱線した生き方の方が面白いのか。自分はもう普通の人生を歩んでいない。いわゆるレールから脱線した人生です。普通と呼ばれる人生のコースから外れて変わった生き方をしているのでしょう。みんなが学校に行っている時間に自分は部屋にいるのかもしれません。みんなが仕事をしている時間に自分は学校に通学しているのかもしれません。それもまた一つの生き方です。レールから脱線した生き方に劣等感を抱く必要はありません。脱線という響きがあるためでしょうか。悪いことのように思いますが、そう思いません。むしろ夢のある生き方です。レールの上にいると一つの生き方しかできません。安全かもしれませんが、単調で平凡でつまらないでしょう。しかもこれから進むであろう道まで予想できてしまいます。先が見えるというのは可能性の限界が見えているようでつまらないのです。最初から結末が分かっている映画が面白くないのと同じです。レールから脱線するからいいのです。レールから脱線した時進み方は無限に広がります。あなたが操縦士です。自分の思うように進めます。疲れた時に立ち止まります。気になるところがあれば良い道ができます。くねくねと曲線を描く生き方もいいでしょう。もう一度引き返すこともできます。進み方は自由です。これがレールから脱線する素晴らしさです。レールから脱線している自分に喜ぶことです。他の人より自分らしさを表現できる生き方ができるでしょう。普通と呼ばれる人生のコースから外れた先にあるのは普通でない可能性です。レールから脱線した生き方の素晴らしさに気づく。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その7、後悔も人生の一部。人生で起こった出来事は全て納得する習慣を持つことです。いい出来事だけではありません。悪い出来事もこれで良かったと納得するのです。これで良かったという一言は人生を受け入れるための言葉です。後悔は受け入れます。後悔は少ない方がいいですが、一つはあった方がいいです。人生を引き締める効果があるからです。楽しいことだけが人生ではありません。後悔も人生の一部です。人生には山と谷があります。後悔とは谷の部分です。谷があるから波が形成され美しいリズムになります。怠けた生活の中で後悔があれば次からは気をつけようと誓うでしょう。そうして人生を歩んでいると再び後悔する出来事に直面するでしょう。それでいいのです。改善した後はこれで良かったと納得してほしい。反省を繰り返すことでだんだん人生が改善されていきます。後悔しているのはあなただけではありません。全ての人に後悔があります。みんな一緒なのです。後悔も人生の一部と納得すればうまく受け止められます。しくじったことを悔いるのはもうやめましょう。後悔を悔やみ続けているとそのことを後から悔やむでしょう。これで良かったと受け入れるのです。しばらくすれば時間が苦しみを癒してくれるでしょう。後悔も人生の一部と考え、後悔と和解するのです。後悔も人生の一部として受け入れる。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その8、成功への階段は上がるものとは限らない。成功への階段といえば上にあるイメージがあります。向上も成長も上向きのイメージがあるため、成功の階段も上にあるものと考えがちです。上にあれば見晴らしが良くなるでしょう。向上していることが感じられるためいい気分になるでしょう。 しかし成功への階段が上に上がるしかないと思うなら5回です。地下にさらに成功の階段もあります。地下道のようなものです。横断歩道では地上の都合が悪い場合、歩道橋や横断歩道が少ない場合があります。そういう時は地下道を作って歩道を渡れるようにします。暗くて狭い道ですが正しい道なのです。もし地下にさらにしかない状況なら地下道と考えることです。暗いからとはいえ地獄行きとは限りません。低いからとはいえ間違っているとは限りません。地上は都合が悪いので下に潜って進むだけです。下にさらにしかない状況でも前に進むために必要な道かもしれないのです。成功への階段ではなく成功への地下道です。地下道を歩くことが近道になるでしょう。地下道を抜けると新しい景色が広がっています。下にさらにしかない状況は成功への地下道と考える。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その9、ニートの生活は麻薬のようなもの。いつでも抜け出せると思いながらいつまでも抜け出せない。ニートの生活は動かない生活です。じっとしている時間が多い毎日です。にもかかわらずニートの生活を送っているだけで気力が奪われます。20歳までは再就職できるだろうと思い就職は後回しにします。20歳になれば30歳までは再就職できるだろうと思いまた就職は後回しにします。30歳になれば35歳までは再就職できるだろうと思いさらに就職は後回しにします。気づけば年を取り過ぎてしまっているのです。ニートの生活は麻薬のようなものです。いつでも抜け出せると思いながらいつまでも抜け出せません。ニートの生活を麻薬せと考え直してみてください。心地よく感じるでしょう。天国にいるようでしょう。だから怖いのです。気づけば廃人になっています。快楽を求めた先に待っているのは深い落とし穴です。ニートの生活は麻薬せと同じと考える。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その10、近い人を拒み続けている限りニートから抜け出せない。ニートの生活を送っていると近い人が出てきます。いつまでそんな生活を続けるのか、早く仕事をして自立しなさいなどです。そう言われた時どんな態度を取るかです。ムカつく、うるさい、あっち行って出終わらせていませんか。ムカつくかもしれませんが誤解です。近い人を拒みたくなる気持ちもあるかもしれません。しかし近い人を拒み続けているとニートから抜け出せません。近い人の心に気づきましょう。近いのは面倒なことです。手間がかかり疲れますし時間も取られます。言いにくい言葉を言うのは精神的に疲れます。あなたに叱ってくれているのは立ち直ってほしいと期待しているからです。期待しているから言いにくい言葉をわざわざ言ってくれます。嫌いだから叱っているのではなく期待しているから叱っています。愛情表現の意思です。聞きにくい言葉をいかに聞くかです。ムカつくと思うのは誤解です。むしろありがたいことです。近い人を受け入れているとニートの生活から脱出するきっかけがされます。近い人の言葉を素直に聞く。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その11、握り拳だけでやる気を出す方法。やる気を出すのは簡単です。握り拳を作ってください。ぎゅっと強く握ります。全身の力を込めてできるだけ強く握りましょう。10秒ほど力を入れた状態にします。するとだんだんやる気が出てきます。これだけです。錯覚に思いますが錯覚ではありません。握り拳を作って強く握るとき自分で手を圧迫します。体の中でも手のひらは神経が最も大きく集まっている部分の一つです。手を握ったときは体が脳に伝わると気持ちが引き締まるためやる気も出てくるのです。片手でも効果がありますが両手の方が良い効果的です。人間の手は本当に素晴らしいですね。私たちはやる気の発電機を常に携帯しているのです。やる気が出ないときは両手で握り拳を作りましょう。やる気を出すときは両手で握り拳を作る。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その12、今苦しいのはハッピーエンドに向かう途中だから。映画やドラマではハッピーエンドがよく見られます。ハッピーエンドの特徴は物語の途中主人公に不幸が訪れることです。しかも大きな不幸です。借金、失敗、敗北、決裂など主人公にとって絶望的な状況がやってきます。しかし主人公は諦めません。その困難を乗り越えることで復活のチャンスをつかみ最終的にハッピーエンドで物語が締めくくられます。途中にあった困難のおかげで大切なことに気づけた。得られた。発見できたというのがよくある設定です。物語の途中にある困難がハッピーエンドの近道になっています。あなたも今その状態です。ハッピーエンドに向かう途中です。まだ道の途中ですから多くの困難が訪れるでしょう。きっと絶望的な状況に違いありません。ハッピーエンドに向かう途中ですからそれでいいのです。大切なことはきちんと乗り越えることです。映画やドラマの主人公のように這い上がってみせるぞと意気込んで努力すれば立て直せます。這い上がる途中で何か大切なことが得られるでしょう。今の絶望的な状況は幸せにつながる近道です。諦めずに乗り越えましょう。その道の先にはハッピーエンドが待っています。ハッピーエンドがあると信じて頑張る。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その13、悩みがあるから立ち止まるのではない。悩みながら前に進め。すべての人間に悩みがあります。学生は勉強に悩み、社会人は仕事に悩み、主婦は子育てに悩み、年配者は病気に悩みます。社長は会社の経営で悩んでいます。大統領でさえ国の運営に悩んでいます。悩みのない人は一人もいません。悩みがあるから立ち止まるのはよくありません。悩みがあるから立ち止まるのではすべての人が立ち止まることになります。地球上のすべての生産活動がストップするでしょう。悩みながら前に進むのです。悩みの解決法は行動しているうちに発見できます。こうすればどうなるのだろうかと試すからなるほど。こうなるのか。じゃあこうしてみようと思います。そうこうしているうちにこの方法がいいと解決法が見つかるのです。解決法を見つける時間の方法は行動なのです。前に進みながら悩む。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その14、暗い過去がたくさんあるならこれから明るい未来を増やせばいい。暗い過去がたくさんあって悩む人がいます。暗い過去がたくさんあるならこそフットワークが悪くなり新しい挑戦がしづらくなるでしょう。黒板消しのように簡単に消す方法があればいいと思いますが残念ながら過去を消すことはできません。私の人生は真っ暗だ。もう手遅れだと思いますがちょっと待ってください。暗い過去がたくさんあるならこれから明るい未来を増やせばいいのです。確かに過去には暗い出来事がたくさんあったかもしれませんがこれからのことはまだわかりません。これから明るい未来を暗い過去よりたくさん増やせば暗さよりたくさんが優先になります。過去は過ぎてしまいましたが未来はまだこれからです。手遅れではありません。まだまだ十分間に合うのです。明るい未来にしたいと願って行動すれば明るい未来がやってくるでしょう。あなたの未来は雨の下なのです。暗い過去がたくさんあるならこれから明るい未来を増やす。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その15、劣等感も焦燥感もあっていい。ニートにとって大きな敵があります。劣等感と焦燥感です。自分は人と比べて劣っているという劣等感、自分は人と比べて遅れているという焦燥感、何をするにしてもこの2つが常に大きな妨げになるのではないでしょうか。ニートから脱出するためには劣等感や焦燥感を克服する必要があると思われがちです。もちろん理想を言えば克服できるのが一番です。劣等感があると自分に自信が持てず弱腰になってしまうでしょう。焦燥感があるといつも落ち着かず不安な気持ちになるでしょう。しかし実際劣等感や焦燥感を完全に克服するのは難しいです。社会で間違っている人をよく見てみましょう。実のところほとんどの人が劣等感や焦燥感を抱えています。会社には労働に不安を抱えているから少ない給料で切り詰めた生活を送っています。経営者も不安定な経営に悩んでいるからギリギリの経営でも必死になっています。スポーツマンも将来の肉体の衰えに不安を感じているから懸命にトレーニングしています。うまくやっているのではありません。うまくやっているように見えるだけです。劣等感も焦燥感も見せないように生きている姿がうまくいっているように見えるだけです。すべての人が劣等感や焦燥感を抱えながらギリギリの生活を送っています。劣等感や焦燥感をなくそうと思う必要はありません。劣等感や焦燥感を抱えながら生きていくのです。劣等感や焦燥感を抱えながら生きていくことが劣等感や焦燥感を小さくすることです。あなただけではありません。みんな一緒なのです。劣等感や焦燥感を持ったまま生きていく。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その16、生きがいがなくて大いに結構。生きがいが分かっていれば苦労しないのです。ニートの多くは生きがいがないから苦労しています。生きがいを見せろという言葉をニートに言うのは酷な話です。外に出ず何もない状態で生きがいを見出すのは不可能に近いことです。生きがいがなければ仕事をしましょう。生きがいは仕事をしているうちに自然と見つかるからです。生きがいがないので仕事をしたいでいいのです。技術を要求される仕事でなくても構いません。誰でもできる簡単な作業で十分です。言われたことをやるだけでも構いません。何か仕事をしていれば社会の一員になった実感が得られ仕事の価値も得られます。悩みがあるから立ち止まるのではなく悩みながら前に進むのです。生きがいは働き方があります。何でもいいから働いていると大変以上ない生きがいが見出せます。生きがいがなくて大いに結構です。だから仕事を始めましょう。生きがいがないなら仕事をする。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その17、 後悔は少ない方がいい。しかし、一つはあった方がいい。後悔は少ない方がいいです。後悔が少ないほど心が軽くなり、心が軽くなるから明るい人生が歩めます。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く残ります。やるだけのことをやり、後悔のない人生を歩むことが大切です。では、人生に後悔が全くない状態が理想かというと、そうではありません。後悔が少ない方がいいとはいえ、一つはあった方がいいのです。一度後悔すると一生涯解決ができません。どんなに悔いても気持ちが晴れないでしょう。だからこそ得られるメリットもあります。一生悔いるということは一生注意が続けられるということです。苦しいことですが、役立つ一面もあります。例えば、悪徳商法に引っかかると後悔します。未然に防げればよかったのですが、犯してしまった過ちは仕方ありません。悔しい、恥ずかしいと自分を責めて気持ちが晴れないでしょう。もし後悔があれば、次から絶対に繰り返さないと強く注意するはずです。その結果、これまで以上に安全な人生を歩める可能性があります。一度の後悔で一生続く注意力が得られるのです。後悔は少ない方がいいですが、一つはあった方がいい。後悔が一つがある方が後悔のない人より身が引き締まるため、かえって人生が素晴らしくなるでしょう。後悔によってもたらされる意味もあるのです。後悔を一つは持つ。やる気が出ない人を励ます30の言葉。その18、世の中や社会が悪いという賛をしない。世の中や社会が悪いという賛をしないことです。確かに自分が2となったのは悪い世の中や社会が一因としてあるのかもしれません。しかし、悲惨したところで世の中や社会が急に変わるわけではありません。世の中や社会が悪いという悲惨で社会に出ない言い訳をしている自分に気づくことです。悲惨のせいはすること、自分が正当化されるため社会に出るきっかけを失います。大切なことはその中でどう生きていくかということです。世の中や社会が悪いとはいえ、その中でうまくやっている人もいるのです。2から早かった人の話を聞いてください。世の中や社会が悪いという悲惨はしていないはずです。大変だったら全力を尽くした、とにかく早かったなどのコメントをしているはずです。どうせ悲惨のせいなら世の中や社会を悲惨する自分を悲惨することです。そんなこと言っても仕方ないだろう。しっかりしろ、自分と言ってお説教です。自分で自分の叱ることは身にします。人生は早なるためにあります。大変かもしれませんが、だからこそ挑む意味があります。世の中や社会が悪いという悲惨はやめる。やる気が出ない人を励ます30の言葉。その19、全力を出した行動に悪い結果はない。全力を出して失敗したらどうしよう。その心配は不要です。全力を出した行動に悪い結果はありません。全力を出したという行動そのものが良い結果だからです。全力で尽くせば少なくともやるだけのことはやったという達成感が得られます。手を抜けば後で悔いるかもしれませんが、全力を出したなら悔いることはありません。うまくいかなくても結果に納得できます。敗戦のついた敗北ですが満足できるでしょう。つまり全力を出せば必ず素晴らしい結果が待っているのです。全力を出した瞬間必ず素晴らしい結果が約束されているわけです。素晴らしい結果を出したければ全力を出しましょう。そういう人生を歩むことです。全力を出したはずだけ素晴らしい時間が増えるのです。何事も全力を尽くす。やる気が出ない人を励ます30の言葉。その20、元気だから笑顔になるのではない。笑顔になるから元気になる。あなたは普段どんな表情をしていますか。おそらく変わったことがなければ無表情をしているのではないでしょうか。特に変わった出来事がないのですから、特別な表情もなくて当然と思いますね。しかし無表情をしていると不機嫌の表情になることがあります。機嫌は悪くないのに機嫌が悪そうと思われるのは損ですね。普段の表情は無表情ではなく笑顔にしましょう。大げさな顔を見せる必要はありません。ほんの少し口角を上げるだけでいいのです。そのにっこりした表情を普段の表情にしましょう。すると気持ちに変化が現れます。人は元気だから笑顔になるのではありません。笑顔になるから元気が出るのです。表情と気持ちは連動しています。笑顔になると表情筋が刺激され、脳は今明るい出来事が起こっていると感じ始めます。その結果気持ちまで自然に明るくなるのです。嘘だと思うなら試してみればわかります。普段からにっこりした表情をしていればいいのです。いつも笑顔を心がけていれば明るい雰囲気が出るため周りの人の声をかけやすくなるでしょう。習慣になるまでいつも笑顔と書いた紙を壁に貼っておきましょう。あなたの人生を左右するかもしれない大事な習慣です。特別な出来事がなくても普段からにっこりした表情になる。やる気が出ない人を励ます30の言葉。その21、できないと思うことをできるかもしれないに言いたいだけでいい。私には絶対できません。最初からできないと言い切るのは人生に失礼ではありませんか。できるかどうかはやってみないとわかりません。できないと思うことをできるかもしれないと言い換えてみましょう。可能性の悪い方をすれば本当にできそうな気になるから不思議です。心が軽やかになり希望が持てるでしょう。言葉は素晴らしい道具です。一つだけでなく自分の気持ちに変化を与えられるから素晴らしい道具なのです。できないとできるかもしれないに言いたいだけでいい。可能性を引き出すのは自分です。自分の生きる道なのですから少しは可能性を残しておきたいですよね。人生に優しく接すれば人生もあなたに優しく接してくれるでしょう。できないとできるかもしれないに言いたい。やる気が出ない人を励ます30の言葉。その12、ニートの人生は終了しているという言葉は無視していい。ニートの人生は終了しているというのは嘘です。ニートの人生はまだ終了していません。そう簡単に人生が終了すること、人生は安くありません。どんなニートにも未来があります。世の中には生まれて間もなく死んでしまった人がいます。生まれつき難しい病気があって生きたくても生きられなかった人もいます。生まれつき耳と口が不自由で話したくても話せない人もいます。生まれつき足がなくて歩きたくても歩けない人もいます。生まれつき顔に傷やあざなどのため見かけて損をしやすい人もいます。そういう人たちに比べればニートは恵まれています。人と話すのが苦手とはいえ話せないわけではありません。不自然な点はあるかもしれませんが人と会話ができます。外は歩かないとはいえ歩けないわけではありません。勇気があれば外で歩けます。踊った少しは鍛えればいい。外見に致命的な欠点があるわけではありません。人生の残り時間もたっぷりあります。恵まれた自分に気づけばまだ間に合うことが実感できるでしょう。人生が終了していると思うのは勘違いです。ニートの問題があります。年を取ったニートでもやる気と行動力があればまだ間に合います。ニートに未来はないという言葉は無視する。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その23、仕事をするのは辛くない。辛くなる姿勢がいけないのだ。仕事をすると辛いと思うのは誤解です。仕事をするのは辛くありません。仕事をするとは人と社会に役に立つことです。仕事をすればすること誰かの役に立つわけですから、これほど嬉しいことはありません。大変なこともありますが、それだけ誰かを助けているということです。ありがとうございますと感謝されれば疲れも吹き飛びます。喜んでくれる人がいるのだからまた頑張ろうと思います。もし仕事が辛くなるなら問題は仕事ではありません。仕事が辛くなるような姿勢が悪いのです。別なくて非合法な労働を強いる仕事なら別ですが、そうでなければ問題は自分にあると思うことです。感謝を忘れたり消極的だったり腹探しをしたりなどです。させられているという姿勢は NG です。仕事から逃げる姿勢があると辛く感じて当然です。楽をすることばかり考えるのが一番苦しいのです。仕事が辛いと感じるなら問題は仕事ではなく自分にあると思うことです。仕事が辛いと思うなら自分の姿勢に問題があると考える。やる気が出ないニートを励ます30の言葉。その24、途中でやめたことも立派な行動の一つ。ニートは途中でやめる行動の連続です。職業安定所に行くつもりでいるんだが気が変わって途中で引き返した。面接の電話番号をしている途中で怖くなり電話ができなかった。インターネットで応募しようとしたが手が触れて最後の送信のクリックができなかった。職業安定所に着いたのはいいがパソコンの前に座るだけで終わってしまった。履歴書を書いたのはいいがこじつけて提出できなかった。行動の途中で勇気が不足してやめてしまうことがあります。自分は何をしているのか、今日も無駄にしてしまったではないか。そうして自分を責めていませんか。いえ、責める必要はありません。これでいいのです。成果があったから OK ではありません。行動したから OK です。途中でやめたことも立派な行動の一つです。一歩でなくてもいいのです。 0.5 歩でも前進です。最初はこれで十分です。少なくとも終了意欲があり前向きな行動ができています。まだ小さな行動ですがこれから大きくしていけばいいのです。途中でやめた自分を許しましょう。途中でやめてしまいましたが途中までは行動できた実績があるわけです。だから自分を褒めましょう。途中でやめたけど途中までは行動できた。ここまでできただけでも自分はよく頑張ったじゃないか。そう考えると心が楽になります。途中でやめた自分を褒める。やる気が出ない人を励ます30の言葉。その25、自分は弱いと自覚している人の方が強い人より強くなる可能性を示している。自分は弱い人間だ。そう思うのは誤解です。本当に弱ければ弱いと思うことしかないはずです。もしくはすでに死にかけている状態になっているでしょう。自分は弱いと思っているうちはまだ弱くありません。 弱いと思う余裕がまだ残っています。しかも弱いと認める素直さもあります。余裕も素直さもあるのですから、まだ希望はあるのです。自分は弱いと思うならいい方法があります。他人の助けを借りるのです。弱くてもいいのです。その代わり素直に協力を求める姿勢を持ちましょう。自分一人では弱くても他人の力を借りれば強くなります。自分は一人しかいませんが、他人は大勢います。大勢の協力を借りれば借りるほど強くなるでしょう。自分は弱いと自覚している人の方が素直に協力を求める姿勢があるため弱さを補います。最終的に強い人より強くなる可能性を示しているのです。自分は弱いという自覚があるなら素直に協力を求める。やる気が出ないニートを張ります。30の言葉。その26。決断は決断すること自体が素晴らしい。決断の素晴らしさとは何でしょうか。決断は良い選択をすることが大切と思われがちです。将来のことを考え試行錯誤した上で選択を間違えないようにしますね。良い結果が出ればその決断は素晴らしかったと思うでしょう。確かにそれも決断の素晴らしさですが、もっと基本的なことを見落としています。決断は決断すること自体が素晴らしいのです。決断をした瞬間、人生のこの前に進みました。よし、これに決めたと決断したとき、意識の中で方向性が定まりました。意識なので現実にまだ変化は現れていません。しかし確実に強い思考と意気込みが生まれ、新しい人生に向かう準備が始まっているのです。決断は決断すること自体が素晴らしいのです。新しい人生を作りたければまず決断しましょう。決断した日は新しい人生を作った日です。まず決断から始めるとうまくスタートできます。これからのことは決断してから考えればいいのです。決断すること自体が素晴らしいと気づく。やる気が出ないニートを張ります。30の言葉。その27。人の間にいるからこそ人間らしく生きられる。人間関係が煩わしい。ニートが社会を拒絶する理由の一つです。人付き合いが苦手、気づくのが怖い、気を使うのが面倒と思うでしょう。確かに人間関係に入れば煩わしいこともあります。人付き合いにはマナーが必要ですし、人目を気にすることでストレスも増えるでしょう。時には不快な一言を言われるかもしれません。だからとはいえ人間関係を断つのはよくありません。人間が人間を避けると人間らしくなくなります。人との間にいるから人間です。人間が人間らしく生きるためには人の間に入らないといけません。人の間に入れば当然嫌なこともあるでしょう。挨拶をしなければいけませんし、気遣いも必要です。相手の都合を考えなければいけない時もあります。相手の不快な発言に我慢しなければいけない時もあるでしょう。嬉しいことだけでなく嫌なことも全て含めて人間関係です。人間関係は拒絶するより受け入れましょう。人間関係の最大のコツは相手にも自分にも完璧を求めないことです。お互いに不完全ですから、時には嫌なこともあります。嫌なことは深く考えすぎずさらにこなしましょう。嫌なこともあってこそ人間らしく生きられます。人間らしくなるために人の間に入る。やる気が出ないニートを張ります。30の言葉。その28。誰でも欠点や短所があるように、誰でも利点や長所がある。自分の欠点から見る癖はありませんか。朝が苦手。逃げる癖がある。飽きやすい。集中が続かない。会話が下手。人と協力するのが苦手。ダメな自分を責めると自分に自信がなくなります。自分に自信がなくなるともっと行動しなくなり、またダメになります。悪循環なのです。事実だとしてもダメな自分を責めるのはよくありません。誰でも欠点や短所は必ずあるからです。ダメな部分の見る癖がついているといつまでも自信が持てません。永遠にダメな自分から抜け出せなくなるのです。自分のダメな部分ではなく良いところを見ましょう。誰でも欠点や短所があるように、誰でも利点や長所があります。健康である。視力がいい。パソコンができる。タイピングが早い。論理的に考えるのが得意。一人で作業するのが好き。ダメな部分は無視して良い部分だけを注目しましょう。自分の良い部分を見る習慣を持つことでだんだん自信が出てきます。見るポイントを変えれば自信が出てくるのです。ダメな部分は無視して良い部分だけ注目する。やる気が出ないニートを張ります。30の言葉。その29。とことん暗い経験をした後は明るいことが待っている。黒には限界があります。完全な黒になればもうそれ以上黒くすることはできません。黒は黒です。暗さの限界に達している状態です。これは人生でも同じです。とことん暗い経験をしたら喜びましょう。それ以上暗い経験はありません。とことん暗い経験をした後は明るいことが待っています。どんな明るいことが待っているのかはこれからのお楽しみです。少しでも明るい出来事を引き寄せたければコツがあります。明るい考えを持つことです。明るい考えを持てば明るい出来事はいつも良い考えを訪れます。ワクワクしながら明るくなるのを待ちましょう。とことん暗い経験をした後は明るいことを期待する。やる気が出ないニートを張ります。30の言葉。その30。何もしなかった80年より何かをした80年も生きる。生きるとは何かをするということです。何かをするという意味に至ると、出るとは省きます。目的もなく、怠けて過ごす生活も何かをするという意味から省きます。自分の生活を振り返っていかがでしょうか。目的もなく、怠けて過ごす日々になっていませんか。もし何もしていないと思うなら生活改善が必要です。生きている実感を得るなら、やはり仕事をするのが一番です。仕事をしていれば社会や人と繋がれます。自分が大きなネットワークの一部になって仕事をすることでネットワーク全体に良い影響が波及します。苦しい仕事だからいけないわけではありません。苦しくても人の役に立つ仕事ができていれば有意義な苦しみです。あなたが苦しんだ分、誰かが救われます。大変な仕事でもいいのです。大変な仕事であることを終わった時は達成感や充実感で満たされます。生きているなら仕事を通して何かをするのです。生きていても何もしない毎日では死んでいるようなものです。せめて外に出て仕事をしましょう。自分のできる範囲でいいのです。何もしなかった80年は自慢になりません。何かをした80年の方が人生の充実感は大きくなるのです。生きている限り人と社会の役に立つために何かをする。やる気が出ないニートを張ります。30の言葉。まとめ。その1。ポジティブ思考を身につけて自分を肯定する機会を増やす。その2。格好悪くてもいいから必死でもなく。その3。疲れたくなければ動く。その4。ニートの立場でも堂々と自分の幸せを願う。その5。明るい未来を想像して気分を盛り上げる。その6。レールから脱線した生き方の素晴らしさに気づく。その7。後悔も人生の一部として受け入れる。その8。下に下がるしかない状況は成功への近道と考える。その9。ニートの生活は麻薬性と同じと考える。その10。近い人の言葉を素直に聞く。その11。やる気を出すときは両手で握り拳を作る。その12。ハッピーエンドがあると信じて頑張る。その13。前に進みながら悩む。その14。暗い過去がたくさんあるならこれから明るい未来を増やす。その15。劣等感や焦燥感を持ったまま生きていく。その16。生きがいがないなら仕事をする。その17。後悔を一つは持つ。その18。世の中や社会が悪いという批判はやめる。その19。何事も全力を尽くす。その20。特別な出来事がなくても普段からにっこりした表情になる。その21。できないとできるかもしれないに至る。その22。ニートに未来はないということは無視する。その23。仕事がつらいと思うなら自分の視線に問題があると考える。その24。途中でやめた自分を褒める。その25。自分は弱いという自覚があるなら素直に協力を求める。その26。決断すること自体が素晴らしいと気づく。その27。人間らしくなるために人の間に入る。その28。ダメな部分は無視して良い部分だけ注目する。その29。とことん暗い経験をした後は明るいことを期待する。その30。生きている限り人と社会の役に立つために何かをする。